こうしてご一緒に礼拝に預かれます幸いを心より感謝をいたします。こういう状況ですので、なかなかにご一緒に集まって主を礼拝することができませんでしたし、そしてまた明日からもまた状況が変わるということであります。しかしそういう中で、この今日という日にこうしてご一緒に主を礼拝することが許されている、そのことを感謝をしたいと思います。で、長く続いておりますこのコロナ禍のところで、一人一人が守られ、また教会が支えられている、私どもはその中でさまざまなことを合わせて考えさせられているのかもしれません。作家の生方とうという方がこんなことを話しておられました。ちょうど昨年の秋頃だったと思うんですけれども、このコロナ禍がこう断続的に拡大の一途をたどっているという、そういう時期ですね。で、まあ率直に言いますと、そのこういう感染症の拡大によって本当にこう大変な状況が起きているという、そのことをこう何としてでも取り組んでいこうという、まあそういう意見とですね、まあいわば GoTo トラブルなどという太鼓を叩き続ける人たちがいると。で、最も問題なのはその他者の意見をこう聞かない、あるいはごまかしたりすり抜けたりする、そういうことがこう横行していく、そういう国であるという、そのことが如実になっているという、そんな状況であった時期でございました。で、生方さんはこんなことをこう短いお話の時にこんなことを言っておられたと思うんですね。あなたの隣人を愛せよという言葉が浮かんでくるんですと、ね、で、彼は子供の頃からその海外のインターナショナルスクールで育った経歴を持っているんですけども、その中でそのインターナショナルスクールに看板がこう立っていると。で、そこには人の子供を愛せない人は来ないでくださいと、そう書いてある。それを思い出すっていうんですね。で、まあソーシャルディスタンスという言葉がどんどんと使われていったわけですが、そのソーシャルディスタンスということには、そのいわば他の人のその快適な空間をこう守るという、そういう意味もあるんだろうと。で、隣人を大切にするということを開いていく、そういう可能性もあるんではないかと自分は思わせられているんですという、そういうような趣旨の話でありました。で、生方とうっていう方についてはご存知の方もおられるかとは思うんですが、まあかなり若い世代の一部に熱狂的なファンがいるようであります。まあ例えばですね、超能力のサイボーグがこう戦いを繰り広げるとか、そういうようなこういわゆる SF 小説の分野でのベストセラー作家ですね。まあプライベートな生活ではかつて、まあ家庭内暴力が取り沙汰されて大きな事件になったこともある、まあ、そんな方でもあるんですけれども、で、この生方さんのお話の中でも、私はその主イエスのお言葉である中にあるその隣人ということ、それがですね、例えば私たちがこうなろうとして努めてなれないものという、そういう理解がその生方さんのその話の根底にあるんかなという気がいたしました。で、少し彼の理解そのものについての疑問を覚えたことがあるのもまた事実ではあります。しかしながらこの彼の短い話を聞いていてですね、私が一番に思わせられたことは少し別のことで、主は確かに全てを治めておられる、ご支配しておられるということですね。キリストへの信仰を持っている人も、まだそうでない人であってもですね、あるいは今までどのように生きてきた人であってもですね、またこのコロナ禍であろうとも、どんな状況下であろうとも、主なる神様はご自身の愛と支配を表すことがおできになると、そういう ことを思わせれたことでございました。で、本日ルツキにご一緒に聞きたいとそう願われました。で、このウィークリーゴスペルに短く載せていただきましたけれども、このルツキは短い書物ですね。よく知られている美しい物語です。何度もお読みになったという方が多いかとは思います。ドイツの文豪のゲーテは聖書の中でこのルツキを最も愛したとそう言われています。で、世界のクリスチャンたちもこの物語を愛してきました。この主人公であるルツの名前は、そうですね、英語圏ではルースというふうに呼ばれるようですね。女の子には非常に多い名前です。日本でも内村勘三先生の娘さんや、あるいは福音歌手の本田ルツ子さんなど、非常に身近な、クリスチャンにとっては身近な名前ではないでしょうか。そして一方でこのルツキは、そういう麗しさだけではない、こう多面的とでも言いますか、実はいろんな面から私たちに語ってくれているんではなかろうか、そう思うんですね。例えばこのモーセ五書、特に申命記とか、あるいは民数記などにあるですね、ユダヤ人は異邦人と交わってはならないという、そういう言いますね。この姿勢はルツキにおいてはほとんど見られません。しかもルツキではこの異邦人であるモアブの女性がこの周囲のまた家族に幸せをもたらしていくということが語られているんですね。そしてまたこの書物はルツ記と呼ばれるんですけれども、必ずしもルツだけが主人公なんだとそう読む必要はないでありましょう。見方を変えますと、これはユダヤ人女性であるナオミを中心に読むことができます。またボアズもまた重要な役割を担っているからです。この一人一人にもし焦点を合わせて読むとすると、この物語にあるその恵みということの意味がさらにさらに豊かに示されるかもしれない、そんなふうに思うんですね。この私たちがよく知っているこのルツ記のストーリーの中にですね、願わくば新しい示しをいただきたいと、そう願って読みたいと、そう思わされたんですね。で、ぜひ皆さんも改めて、本日の後ですね、短い物語をすべて通してもう一度お読みくだされば、感謝ではないかと思います。さて、このルツキはですね、喪失する、失うという、その悲しみから始まります。エリメレクっていう、その人物の一家が基金にあってベツレヘムから外であるモアブへ、まあ、いわば避難するわけですね。これは故郷を失う悲しみであります。そしてそこで起きたことは、エリメレクは死に、そしてまた次で息子たちが一人二人と皆死んでしまう。ナオミは夫を失い、息子たちを失う。彼女の中にあったその喪失感ですね。そしてまたこの息子たちが結婚したルツとホルパ、また夫たちを失ったんですね。彼女たちもまたその喪失の中に入れられたわけです。女性たちにとってその夫を失う、そしてまた子を失うということは、今と比べ物にならないぐらい、この当時はいわば生きていく柱を失うという、そんな意味でありました。経済的にも社会的にも、すべてが夫、あるいは夫なき時は子供、息子が柱であります。で、それらの家族がいないということは、まさに社会的な立場がないと、もうほとんどそれに近い時代でありました。聖書にはいつもやもめ、みなしご、そしてあなた方の中にいる気流の異国人を顧みようということが出てきます。 まさに弱い者の代表がこの夫を亡くした女性、やもめと呼ばれる人、彼女たちだったんですね。ナオミがこの嫁たちであるルツとオルパに、それぞれ自分の母の家に帰りなさいという、それぞれ夫の家で平和な暮らしができるように主がしてくださるようにと、そう言う。まだ若い彼女たちが再婚できるように、それはナオミの現実的な思いなんですね。で、その意味っていうのはルツにもオルパにも現実が十分によく分かっていたんですね。ところがオルパがその説得を聞いて自分の実家へいわば帰っていった。それに対してルツがどうだったか、姑のナオミにしがみついて離れませんでした。ナオミが言います。あなたの弟嫁は自分の民とその神のところへ帰っていきました。あなたも弟嫁に習って帰りなさいと。それに対してルツが答えました。あなたの行かれるところへ私も行き、あなたの住まれるところに私も住みます。あなたの民は私の民、あなたの神は私の神です。オルパの別れも、ルツがとどまろうとすることも、それぞれにその心情はよくわかるんではないでしょうか。人の心として読む者、聞く者の心にも響いてきます。ただここで最も重要であることは、そのルツの言葉にあることが示されます。あなたの神は私の神です。ルツはモアブの女性です。生まれ育ったモアブはイスラエルの神ではない神、例えば聖書によればケモシュという名の神を拝んでいました。偶像礼拝の民であります。しかし今ルツはナオミに、あなたの神は私の神と、そう答えるのです。イスラエルの神こそ真実の神です、私の神です。これはルツの信仰告白です。彼女は夫を亡くしてよるべない身になったのに、同じよるべない身であるナオミと共に、ナオミの故郷であるルツにとっては異国へと旅立とうとするのです。それは彼女の魂に主なる神様への信仰が与えられている、御霊が彼女を支えてくださったのだということがここに現れ出てきているんですね。ルツの中にどのようにして信仰が形作られたのか、ルツ記には直接には記されてありません。ナオミが何か教えたのでしょうか。ナオミ自身はどのような信仰生活を送っていたのでしょうか。それも直接には記されてありません。ただナオミが6節で、モアブの野でナオミは主がご自分の民を顧みて彼らにパンをくださったと聞いてからである。8節に、主があなた方に恵みを賜り、あなた方がそれぞれ夫の家で平和な暮らしができるようにしてくださいますようにと、そう語ります。ナオミは悲しみの中で、しかしそれでも主なる神様が全てをご支配していてくださる、そういう信仰によって支えられている、そのことが知らされているのではないか。ナオミの信仰はどういう信仰だったのか、まあ、いわばどれほどに強かったのか、それは分かりません。ルツに何を教えたのか、教えなかったのか、それも分かりません。しかしナオミが自分の弱さを知りつつ、しかし神様に おすがりしていたとしても、その姿の中でルツもまた感じ取ったものがあるのではなかろうか。神様はおすがりするものを顧みてくださり、また救われるべき魂を必ず導いてくださるからです。こうしてナオミとルツの二人、無一文の無一物のよるべない二人の女性がユダのベツレヘムへと向かっていくんですね。ルツ記の一章は悲しみの現実に始まって、そしてナオミと 二人の嫁の話として展開を始めました。この物語はいわば単なる嫁姑の話ではありません。ナオミは嫁たちの立場を思いやっていた、そういうことを教えるものではないですね。ルツはオルパよりもさらに思いやりが深かったと語っているものでももちろんありません。ましてや嫁と姑はどうあるべきかとか、うちの嫁はルツのようではないななどという、そういう読み方はルツ記を誤って読むことになると、そう思うのですね。ルツ記の中に一見静かなしかしまっすぐな信仰がある、そしてまた圧倒的な神の御恵みがある、それを私どもが示されるはずだからですね。ナオミは言いました。ルツと一緒にベツレヘムに着いた時ですね。ちょっと振り返ってみましょうか。モアブ、それは、ユダの土地の東の方、潮の海、死海がある、ヨルダン川がずっと流れて死海がある、その死海、潮の海の東側に位置しているんですね。で、おそらくは二人はその死海の東側に沿って北へ登ったではないかと思います。地図を持っておられる方はまたご覧いただければいいですが、でずっと北へ登って死海の北側を回って、ひょっとするとそのエリコからエルサレム、ベツレヘムへの方向へと歩いたのかもしれません。その昔あのイスラエルの民がモーセに率いられヨシュアに従ってカナンの地に入った、そのことが想起される、その最後のコースですね。さあこの旅の中でルツの心はどうだったでしょうか。主なる神様を信じてお便りをしてナオミと一緒に神の民の土地へと向かっている、しかしそこは見知らぬ異国です。身内もいません。心細さが募ったことでしょう。道中ルツは神様の助けを祈り求めていたに違いないことでありましょう。ナオミの心はどうだったでしょう。10年のあまり前、飢饉にあってやむなく家族で故郷を出て異国モアブの地に行きました。なんとか命ながらえて10年が経ちました。しかしそこで夫を失い、2人の息子を失い、私は全てを失ってしまった、もはや何の楽しみも、いや生きる手立てさえなくなってしまった、もはや異国で暮らしていく道はない、私は故郷へ帰る以外にはない、そういう嘆きがナオミの心を占領していたのではないでしょうか。神様、なぜ私をこのような苦しみに合わせなさったのですか。彼女の魂は神様に向かって訴え、あるいは叫んでいたかもしれません。ナオミとルツがベツレヘムに着いた時に町中で驚きが広がりました。まあ、あなたはナオミではありませんか。女たちの呼びかけにナオミは答えます。私をナオミと呼ばないで。新改訳聖書の注釈にはあると思うんですが、このナオミという名前は心よいという意味の名前なんですね。私をマラと呼んでください。マラ、それは苦しみという意味です。苦いという意味でもあります。あのエジプトを脱出したイスラエルの民がシナイ半島へ入ったところで水に乾いた時に水が苦くて飲めなかった。そこでその土地はマラ、苦いという名で呼ばれた。出エジプト記の15章でした。ナオミは自分の人生を苦くて飲めなかったんですね。私の名前をマラと呼んでください。それはこのルツ記のもう一人の主人公ナオミの告白です。皆さんの中にもこのナオミに共感するという、そういう経験を持っているっていう方もおいででしょうか。ナオミの心が理解できるかもしれない、ご自分の経験に重ねて読む、そういう方がおいでかもしれません。私たちは自分の弱さに悩む、痛む、 ことであります。そしてあるいはナオミとは違う内容であっても苦しい状況を経験してこられた方、また今その苦しさの中にいますという方もおいでかもしれない。今ナオミの心は悲しみと苦しみ、そして自分の人生の失望に閉じられているのです。彼女はこう言いました。全能者が私をひどい苦しみに遭わせたのです。全能者が私をつらい目に遭わされました。ナオミは昔なじみの女性たちに自分の思いの丈を打ち明けました。その嘆きは神様への非難のように聞こえます。しかし注目させられるのです。それはナオミの全能者という言葉です。神様のお名前ミナ、それは多くの表現がなされます。旧約聖書を読んでいきますといろんな表現が出てきます。全能者というミナは、それは実はやや珍しいですね。特別に呼ぶ気には繰り返し繰り返し出てきます。そういう呼び名であります。彼女が神様へのいわば恨みを吐き出している、そういうふうに見えますけれども、心の奥底に主なる神様は全能者であるという、そういう確信があるんですね。主は全能の方であると。自分の境遇はこの悲しみと苦しみは主がなさったその結果であることは違いがない。しかし全能の神は全てを知っておいでだ、必ず最善を成しておられるはずだと、そういうナオミの信仰、それが神様にしがみつく思いが現れているんだと思わされるんですね。彼女の信仰が失われているわけではない、このことは決して見逃してはいけない事実だと思います。主なる神様は声なき声を聞いていてくださるんだろうか、弱い者を顧みていてくださるんだろうか、あなたはどう思っておいででしょうか。これはルツ記が示してくれる主題の一つではないか、そう思わされるんですね。7月の18日、私はこの礼拝で、御用させていただく予定になっていましたんですが、申し訳ないんですが体調が整わないでご迷惑をおかけしたことでございました。指示ですが6月の下旬に病院に入院しまして手術を受けたんですが、退院後その手術した箇所以外のところで、いろんな弱さが現れることになった次第でした。で、実はこの今回の入院治療の中でいくつかの出来事を体験することになりました。私は随分と昔から神戸のある公立の大病院にお世話になってきたんですけれども、しばらく前の定期検診の際に主治医から話がありました。徳田さんの治療をこれまで何回かしてきましたが、今後の効果を期待できなくなりました。次の考えられる方法としてはこれこれですという話でした。説明された治療法、それは日本ではまだあまり広がっていない新しい方法だというんですね。心臓の内部をメスで切除する、そういう手術なんで、素人考えでもかなりのリスクがありそうな気がします。ドクターは言葉を継ぎました。この病院ではできないんですと。関西で紹介できるのは大阪の淀川キリスト教病院です。で、よかったら受診して話を聞いてみませんかと。突然淀川キリスト教病院という名前が出されたこと、そしてまた私の知る限り、淀切病院はいわばそういう先進的な治療を実施しているというイメージが全くありませんでしたので、驚いたことでした。で、訪問してお話を聞いてみることにしました。数日後紹介状を持って 東淀川のキリスト教病院を訪れました。待合室には多くの患者さんがおられました。診療の予定時刻はずれ込んでいました。待ち時間が長くなりそうでしたので、私は病院内にあるチャペル礼拝堂を見学させてもらいました。その時教会の修法が置かれてあるのを目にしたんですね。何気なく手に取って開いてみますと、そこには私がこれから診察を受けるはずのドクターの名前がありました。そのドクターが大学生時代に信仰を持ったというその証が記されていたんですね。今日の出来事は主がなさっていることだと私はそう了解したのでした。コロナ禍ですけれども、今なら入院可能の日があるということで入院が決まりました。ところがそうなりますと、思いがけない理由で私は個室の病室に入ることになってしまったんですね。でその結果、病室にあるテレビで私は毎日礼拝メッセージを聞くことができました。思いもよらない恵みでありました。手術室に入るときに御言葉は私の体の内側から響いてきました。私はその御言葉に昇華しながらそのまま眠ってしまいます。手術を終えて麻酔が覚めた後にドクターから説明がありました。手術自体は計画通りの処置ができたということです。二つ目は、ただ実は手術の際に使った薬、薬剤に対してアナフィラキシーという非常に激しいショックが起きました。ただし、なんとか無事に対処することができました。そのことをお伝えしますということでした。思えば一連の一切の事柄が確かに神の憐れみ、顧みのうちにあったことでございました。そして実はこの今回のことに限らず、日々の歩みのすべてが、この私も皆さんも神様は顧みのうちにいてくださるんですね。ナオミはベツレヘムに帰ってきて言いました。私は満ち足りて出て行きましたが、主は私を素手で返されました。ナオミは飢饉にあってやむなくベツレヘムを出ました。その時は夫があり、息子二人も一緒でした。苦しい生活の中でしかしなお満ち足りていた。ナオミは言います。そして私は夫を失い、息子を失い、そしてついに私は何も持たないものとなって帰ってきた。そう彼女は言います。しかしルツ記は示しています。ナオミにはルツがいた。主の恵みによって信仰を与えられた嫁のルツが彼女に心を寄せていてくれたこと、やがてナオミはルツが共にいてくれることの大きな喜びを知ることになるんですね。そしてさらに大きなことがあります。それは、私は素手で帰らされた、いやしかし主が共にいてくださる、そのことです。ナオミは自分は何も持たないという、そのナオミ自身がその主の顧みに包まれて、ナオミ自身が持ち運ばれているんだ、そのことをやがてはっきりと気づくことになるんですね。思い巡らしますと、ベツレヘムという町の名前はパンの家という、そういう意味があります。パンの家、その町を飢饉で出なければならなかったのは人生の皮肉かもしれません。しかしナオミがルツと共にベツレヘムに帰ってきた時、それは大麦の刈り入れの始まった頃、豊かな恵みの実りの時でした。ベツレヘムに着いたルツがナオミと二人の食料を得るために貧しい人々に許された落ち穂拾いに出たとき、それは計らずもエリメレクの一族に属するボアズの畑のうちであったとあります。計らずもボアズの畑であった。人の目には 図らずもたまたまであるかもしれない。しかしそれが図らずもが神のお計らいである、そのことを信仰者は知らされるのです。お祈りいたします。主を呼び求める者すべて、誠をもって主を呼び求める者すべてに主は近くあられます。恵み深い父なる神様、皆をあがおきます。今日私どもはナオミの嘆きを、ルツの悲しみを、しかしその中にあなたが与えてくださっている信仰の恵みとお支えを見させていただいています。あなたは顧みていてくださるお方であり、私どもにもいつも近くいてくださいます。私どもがいよいよ皆をあがめ、お便りし、そして主イエスキリストにあって御前を歩むことができますようにお導きください。主イエスキリストの皆によってお祈りします。アーメン。
皆さん、皆さん。